特集心を灯すみんなの家にコネクトホーム井上恵理子さん。あの頃の私が求めた居場所、目の前が真っ暗でした。頼る人もお金もなくて、生きるか死ぬかそこまで迫っていました。幼少期をヤングケアラーとして過ごし、さらに20代から30代の15年間を両親の介護と仕事の両立に悩んできた井上さん。あの頃の自分が行きたいと思える場所を作りたいと、令和6年5月、多世代が集える居場所コネクトホームを立ち上げました。コネクトホームのコンセプトは、人と人を結ぶ、人と社会を結ぶ、人と情報を結ぶこと。ヤングケアラー、不登校の子、引きこもりがちな人、そして子育てや介護に悩む人など、さまざまな困りごとを抱える人を支える家族丸ごと支援を目指しています。立ち尽くすしかない現実から光へ。障害のある父と病気の母を支える中で、井上さんは仕事との両立が限界に達しました。仕事もできない、収入もない、人に頼ることもできないし、頼るお金もない。同じ境遇の人たちは一体どうしているんだろう。とにかく同世代の人と話したい、その一心でしたと話します。井上さんが葛藤し続けた15年間は、仕事、結婚、出産など人生の大きな選択をする時期。同じ悩みを持つ若年層が思いを共有できる場を探そうと、行政や病院、電話相談などあらゆる窓口に問い合わせたそうです。しかし当時は井上さんが求める場は見つかりませんでした。もう真っ暗になりました。まず社会の中で自分たちの存在が前提にされていない、どう生きていこうって追い詰められましたと当時を振り返ります。この状況からここまで来たら、ないなら作ろう、同じ境遇の人がゼロなわけない、だったらやろうと決意。暗闇の中に光が灯った瞬間でした。人生をかけて出会いを形に、紆余曲折しながら動き出した井上さん。周りに共感してくれる人がいる心強さを感じながらも、立ち上げには不安が。介護職の頃に語り場を開いたものの、本当に悩む人には届かないと痛感。当時の勤務先のホールで開いていたんですが、どんなにアットホームな空間づくりをしても、長机に椅子という環境はプレッシャーを与えてしまうんです。何か話さなきゃって、話したい時もあればそうでない時もある。何もしなくてもいいっていう空気感は作れませんでしたと話します。過去の経験から、居場所づくりの第一条件が畳に。イメージしたのは家でした。そこに自分がいて、いろんな人が訪ねてきてみたいな。あとはお話し会や相談室ってハードルが高いけど、おいしいものがあれば人が集まってくれるかなって。そこから自分を知ってもらって、この人なら話してみようかなという気持ちにつながるといいなと考えてましたと思い描いたビジョンを語ります。しかし理想の居場所づくりへの道は平坦ではありませんでした。物件探しは難航、 明確なビジョンを持ってから数年が経っていました。そんなある日、スマートフォンを見ていると、ある物件広告が表示。気になると思って、すぐ不動産屋に相談しました。そしたら担当の人が涙ぐんで話を聞いてくれて、ご自分のお子さんのことで悩んでおられ、親身になってくださったんですと、奇跡的な出会いを思い返します。雰囲気、アクセスともに理想的な場所。ただ資金の高い壁が立ちはだかりました。でも、だから無理じゃなくて、ここでできる方法を考えようという気持ちでした。金融機関やコンサルティング会社などに相談に回り、行く先々で心配もされました。それでも、どんな方法をとってでもこの家との出会いを形にしたかったんです、と、まさに人生をかけた挑戦でした。社会に認められた必要性、こうした切実な思いと行動が徐々に社会を動かすことに、居場所づくりにおいて運営資金の確保は大きな課題でしたが、今年度大きな転機がありました。採択率が2割に満たないと言われる中央共同募金会の助成、居場所を失った人への支援活動応援助成に満額での採択が決定。活動を始めて1年にも満たない私たちが、今の社会に必要だと認められたと背中を押してもらいました、と喜びがあふれます。ただ資金の課題とは今後も向き合い続けないといけません。これがコネクトホームを応援したいと目を向けてもらえるきっかけになると嬉しいです、と話します。地域に溶け込む嬉しい誤算。現在コネクトホームには様々な人が訪れています。もともとヤングケアラーとその家族を想定していましたが、そうでない人が多数。支援を求める人や、来たよと井上さんに会いに来る人、近所の皆さんが茶菓子を持ち寄ってお話を楽しまれることも。地域の人が来てくれることが本当に嬉しいです。オープン当初は周りから、誰が来るのという声もありましたが、蓋を開けてみてびっくり。どの日も誰かがいて、中には一日中ここで過ごす人もいます、と嬉しい誤算があったそうです。運営する中で要望や意見もあるそうで、必要だと感じたことは見直しているという井上さん。ただ、揺るがない信念も、すべての意見を取り入れると理想の場でなくなってしまう。基準はあの頃の私が行きたいと思える場所であること。それは変わりません、と誰かの光であるための場所を守ります。背中を押してくれる尊い姿。強い思いで家を守る井上さんを支えているのは、ここに来る人たちの声。ここを作ってくれてありがとう、と涙ながらに伝えてくれる人。今は働いていないけど、働けるようになったら自分もここをサポートしたい、と頼もしい言葉をくれる人。この場所がその人を変えるきっかけになっていて、生きていく通過点になっているのが嬉しい、と話します。また中には泣いて抱きつき、生きるのがつらいと吐露する子も。誰にも言えない感情を吐き出せる場所になっていると感じます。他にも親御さんから、ここに来るようになって会話や笑顔が増えたと聞くと、立ち上げてよかったと心から感じます、と思いが込み上げます。 ここを必要とする人たちが他の誰かのために動く姿に心打たれたことも、1月に開催したフリーマーケットで売上金を運営資金に充てることにしていたんです。ここに来る子も SNS でそのフレーズを見て心配してくれて、ここがなくなったら困る、自分にできることはあると自分の居場所を守るために行動しようとしてくれたんです。他の子も出品してくれたゲーム機が売れ残ると、大変な状況にいる子に渡してほしい、一人でも多くの子に幸せになってほしいからと言ってくれて、自分自身も複雑な家庭環境で過ごした経験から、同じ境遇の誰かへ思いを向ける姿が本当に尊いです。と大切なエピソードを反芻します。こうした姿を現場で共に見守る仲間と、ボランティアや専門知識で運営をサポートする人たちの存在が、今日のコネクトホームの心強い土台になっていると井上さんは話します。私一人の力ではここまで来ることはできませんでした。皆さんの存在があってこそ今があるんです。と感謝を口にします。揺るぎない信念が思いをつなぐコネクトと名付けたのは、自分と支援を必要とする人、人と人、人と社会がつながる場にしたいという希望を込めて、それが今理想から現実のものになっています。みんなの家となる居場所を作ろうと決意して4年かかって今の形になりました。悩みはつきませんが、怖さよりも足踏みしている状況から脱することができて、やっとここまで来た。やるぞ、やらなきゃという思いで進んでいます。と活動にかける思いがほとばしります。井上さんから手渡された優しさのバトンは、人と人、人と思いをつなぎ大きな力に。今日もコネクトホームには温かな光が灯っています。温かいご飯と汁物を作る台所で、井上さんと高木さんの写真が載っています。コネクトホームの情報は、コネクトホームインスタグラム、またはコネクトホームホームページで検索してください。特集、心を灯す、みんなの家に、終わり。